神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の伊藤茂樹さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマが、
はい、今月の20日土曜日21日に行われる土崎神明社曳山祭りについてということなんですね。はい、ではまず伊藤さん、このお祭りの歴史などからでしょうかね、教えてください。
は
い、
ですね、正式にはですね、土崎神明社例祭というのが正式な名前です。
はい、
それで通称として土崎港曳山祭りというふうに言われてます。
はい、
で平成9年にですね、国指定重要無形民俗文化財土崎神明社祭りの曳山行事ということで指定されております。で普通お祭りというとですね、普通の方はみんな曳山をお祭りだと思ってるんですね。でそうではなくてですね、
はい、
神社があってそこで神事があり、それに合わせて曳山行事を行うっていう、だから全部含めたものがお祭りということでですね、ぜひそういうふうに理解していただけば土崎の祭りがもっと深くよくわかると思います。それでこの神明社はですね、今年がちょうど鎮座400年、できて400年になります。でもうその神社ができた時点からそういうお祭りをやってるわけで、そうすると曳山行事がいつ頃からやられたかと言いますとですね、寛政元年1789年に書かれた雪の降る道という本と、文化元年1804年秋田綺麗というその本の中に今と同じような形の曳山が行われたというふうに書いてありますので、およそこの頃、この頃から行われたんじゃないかということです。約230年ぐらいになります。
そうですね、1800年前後ですとそうなりますよね。
でその他にですね、これも意外と知らないんですけど、明治11年1878年にですね、はい、イザベラ・バードというイギリスのご婦人なんですけど、旅行家なんですね。この方が東京から北海道の蝦夷まで歩いて行ったという。でその寄稿文がですね、日本奥地寄稿ということでこの本になってまして、
はい、
この中に偶然ですね、その私どもの津崎のお祭りの模様が書いてあるんですね。でそれにはですね、その久保田の町から土崎に向かっていろんな人が列をなして港に向かってたということ、はい、それから町の中は非常に賑やかなんだけど、警察官が20人で管理して整然としてやってたというようなことが書かれてますので、外人から見たそういうお祭りということでですね、非常に参考になる文献ではないかと思います。
はい、伊藤さん、実はですね、私この曳山祭りというもの自体をあまりちょっと知らない部分がありまして、どういった特徴があるのか教えていただけますか。
曳山、要するに山車ですね。
はい、
元々の起源は祇園祭り、これからちょうど行われる京都のですね、
あの
祇園祭りの山車がですね、起源なんですね。でそれが北前船で瀬戸内海を取って日本海に出て、で福井、石川、新潟、山形、秋田とで各港に全部その曳山行事があるんです。でただ京都から遠くなりますので、その伝わり方が違ってきてですね、京都の祇園祭りの山車とは違うように、秋田のこの津崎でこれが発展していたということですね。ですからここからさらに雄物川を登っていって角の館に行ったということですので、津崎の山車と角の館の山車は似てるわけですね。そういうことなんですね。
そういうつながりがあったんですね。この土崎の曳山というと、毎年この木製の車輪が街を練り歩く、ゴロゴロゴロって、音も一つ風物詩かなという気もするんですけども、それは昔から変わらないものになるんですか。
でこの曳山の特徴としてですね、一番特徴的なものはその木製の車輪にその木製のシンボが くっついてると。で当然木と木ですので、はい、これが引っ張るとですね必ず摩擦を起こしてですね、
はい、
黙ってるともう火が出てしまうわけですね。そのためにそこに油をかけるわけですね、
はい、
それとあとこの引き山の一番の元々の信仰はですね山を引くことによってその自分たちの地域の悪霊疫病そういうものをくっつけるという信仰なんですね。ですからこの江戸時代から始まったということは江戸時代の人たちにとってはこの山を引くことが1年間自分たちの生活を守るためさらに過ぎた1年を感謝するというようなことなんですね。それからあとこのお囃子も同じでですね、
はい、
まあ、普通は景気づけとかなんかように思いますけど、うん、これも賑やかに囃子立てて悪霊疫病を追い立てるというそういう信仰なんですね。ですから自分たちの命がかかっているようなことですので、うん、土崎の人にとっては1年間にこのお祭りをやるということがもう皆さん吸い込まれてですね、うん、あの暑い時になるとみんな夢中になってやるというようなことなんですね、うん、
そんな意味があったんですね、
はい、
ますますねこの引き山祭りが楽しみになってきたんですけれども、ね、他にもこう楽しみ方があるんですよね、
は
い、
この楽しみ方のですねこれは非常にもうあのコアな楽しみ方なんですけど、
はい、
今年は25台引き山が出ます。で各町内ではそのきしむ音が出るためにですねその油をかけるわけですね、
はい、
でこの油は一つの油でなくてですねいろんなものを調合しているわけです。ですからその町内によってそれは非常にそのシークレ秘密なわけですね、絶対教えないと他には。でその代わり全部その油の種類が違いますので当然そこの、 あの焼け焦げた匂いが全部違う、
うんうんうん、
ですからその匂いを嗅いで回るっていうそういう趣味の人がいるんですね。
ですね、将来の匂いがあるんですね。
そうです。だから25種類の匂いがあるということなんですね。それとですねあとあの神社がその改築した時ですね神社の境内に引き山が入るようになったんですね、
はい、
でそれで今度はそれを豪社参りというんですけど神社の中を出る時にですねあの90度曲がるところがあるんですね、
うん、
でそこの引き回しをやっぱりあのコアな観客の方はそこで1日見てるわけですね、はい、で自分で点数つけてですね、どこそこの町内前へだというわけですね。で、まあ、今年はさらにですね、神社400年ということで、まあ、こちらのパネルにあります通り、これは明治33年にですね、作られていた高さ20メートルの山ですね、
はい、今日は一つ大きな写真を持ってきていただきました、
でこれはあの当時はあの電線がなかったもんであ こういう高いのを作ってですね
かなり高さがありますね、
そうです。
この
引き山高ければ高いほど神様が宿るという一つのまた信仰でですね競争して高くしたわけですね。ところが明治34年になりまして土崎も文化的になりまして電線が入ってしまってもう物理的にもこれが引くことできなかったということで今のような形の引き山になってます。で400年ということでですね今年は高さ10メートルのこれのちょうど半分ですね山を作りまして20日の日のですね7時半から9時までの間神社の前の鳥を引き回しますの でこれはどなたでも参加できるということですのでぜひお出かけいただけば できれば浴衣掛けで来ていただいてですねあの明治の人たちのあの心意気を感じていただければありがたいなと思ってます、
はい、あとこの明治33年の写真にも引き山やっぱり人形はちゃんと載ってるんですよね。そのあたりも変わらずと、
これはもう必ずこれもつきものですのでですね、
そのあたりも町内の工夫も出るでしょうから楽しみにしていただきたいと思います。
そんな見応え見どころたくさんの引き山祭りが、先ほどからお伝えしていますように20日土曜日と21日日曜日ですね、
はい、
行われるということですので、はい、皆さんぜひお出かけの参考になさって、そして油の匂い
そうですね、
次知りませんでした、
そう楽しみ方をしていただきたいと思います、いや伊藤さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ますます楽しみになりました。
お待ちしております。
さて次回の神社で願いをですが7月23日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は ABS のスタジオまでお送りください。018-824-8564 018-824-8564 です。 そしてメールの方は、gok@akita-abs.co.jp までお願いします。神社で願いを。このコーナーは、秋田県神社庁の提供でお送りしました。